こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。それではこの日曜日、聖書遊覧バスでお過ごしいただきます。皆野達弘先生が今日から旧約聖書の最初の書物創世記から今度は2番目の書物出エジプト記へ皆様をご案内くださいます。皆野先生よろしくお願いします。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さあ創世記の旅を終えました。そして次にさらに進んで今日から出エジプト記への旅を続けてみましょう。聖書遊覧バス、聖書の見どころを訪ねてのシリーズです。出エジプト記の第一章を開いていただきますと、そこには実はこういう出だしで始まっているんですね。ヤコブと共に一家を挙げてエジプトへ下ったイスラエルの子らの名前は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダン、ナフタリ、ガド、アシュル。ヤコブの腰から出た子、孫の数は全部で70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいたという、まあ、こういう書き出しです。これをお読みになってお分かりになるように、あのヨセフの生涯がそこに一つの目的を達してですね、終止符が打たれたわけでございますが、今度はその次ヨセフたちはどうなったのかと申しますと、ヨセフたちはなおもこのお父さんたちはじめすべての兄弟たちをエジプトに迎えて、それから先般申し上げましたようにエジプトの王ファラオの絶大な信頼と優遇を得てですね、本当に素敵な何不自由ない彼らはエジプト生活をそれこそ極限までというほど人並みにもはるかに勝ってエンジョイし続けてくることができたわけです。そしてそういう中でこの善果が祝福のうちに繁栄していったんです。ところがついにそのヨセフがこの地上での生涯を閉じて、そして天に帰ってまいりました。ちなみに創世記の最後の部分を見ますと、このそれからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り暴風処置をして棺に納めたというところで実は創世記が結ばれていたのです。ヨセフは110歳、ある面においてはその頃の寿命から言えば決して長寿ではありませんね。むしろ、まあ、短命に近い、彼は110歳にして、天寿、日本的に言いますなら天寿を全うして、 神の身元に帰っていったのです。その日の近いことをして、息子たちを枕辺に彼は呼び寄せて、神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。そしてあなたたちはいつまでも安らかにここで過ごすでしょうと。しかし私がついに召される時がやってまいります。その時には私の骨をここから携え登って、そして自分の祖国の地にですね、埋葬してほしいと、まあ、いうような願いを残しながら召されていったんですね。そのことを受けましたところのヨセフの子供たちは、彼の亡骸に薬を塗り、そして防風処置をして棺に納めた。まあ、これは王様をこの葬る時にこのように防風処置をして、高価なこの薬を塗ってですね、そしてあのスタンカーメンのミイラのようにですね、あのようにそれを大切にこの保全することができるようにして葬ったわけです。まあ、ともにあれともあれ、かくしてヨセフは天に帰ってきました。それからそれこそ歳月が流れて行きました。エジプトの王もそこでまた次の世代と交代を当然ながらしていったわけですね。ヨセフもその兄弟たちもその世代の人々も皆死んだが、とこう書かれています。ヨセフの世代、そしてその兄弟たちもその一生を終えて順次天に帰っていきました。そしてこのエジプトの王家も世代が交代していきました。その時どのようなことがイスラエルの民たちの上に、起こっていたか、なされていたかと申しますと、この出エジプト記の一章の7節はですね、イスラエルの人々は子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中に溢れた、こう書いてあるんですね。神は平安裏にエジプト生活をエンジョイすることをイスラエルのために許しました。お約束の通り、そうしますとその神の祝福のうちにあって子孫がいよいよ増し加わっていったんですね。そればかりじゃなくて、位置づけもこの非常に高い位置づけで、しかもその関連のですね、彼らの親族が増し加わって数勢的に行きますですから、その影響たるやそれは半端ではないんですね。ですから自然的にこの彼らには世を治めるための権能、そういう権威ある座とともに、そういう力がそこに増し加えられていったのです。で、そういう人々がどんどん国中に増えていったのですから、ある面ではそれはエジプトの人々、また王家の人々にとっても大変な、だんだん脅威になっていったんですね。そうしておりますうちに、その頃ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配したと書いています。まあ、ヨセフのことを知らないって言うんですから、もう実に、次の世代ぐらいだったらヨセフのことをまだ覚えています。しかしその次の世代ぐらいになると、だんだんとそれは昔の人になります。その次の世代になりますと、ある面では聞いたことはあるけど俺たち知らないというような時代がやってきます。ヨセフのことを知らない新しい王、全くある面ではそうしたことが、もうヨセフの話題などがあまり上ってくることがないほど、ヨセフのことが風化したようなその時にですね、新しいエジプトのまた王が即位したんです。 しかしながらその王がそこで即位したときに、一番の脅威は、実に奴隷としてこの地に来たはずのものが、今や先代先々代の王たちの優遇を得て、今はのさばっていると。その数は多く、その支配するところ、権力を持つ者も多いということを思ったときにですね、非常に不安を感じました。彼のみならず、それを心よしとしない、そのエジプトの連中たち、特に政治的な野心、指針を持つ輩にとってはですね、それは非常にですね、脅威でしたね。で、この新しい王はですね、そこで国民に警告を発したんです。イスラエル人という民は、今や我々にとってあまりにも数多く、強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食い止めよう。一度戦争が起これば、敵側について、我々と戦い、この国を取るかもしれない。いつでも政治的な指針、野心を持つ者、権勢欲、支配欲、そういう高い地位や位や自らのそういう富や栄誉というものに心を惹かれる人々っていうのは嫉妬深く、妬み深い、そういう輩になってまいりますね。それはなんと、なんかいつでもそういう心を持った者たちの定石というような、そういう心の奇跡、旅路というものはそのようにですね、権力欲、権勢欲、名誉欲、支配欲、そういうようなものを持っているとですね、それにこうする、それに対して、このそぐわないものなどがそこにいるとですね、妬みを起こし、それが相手が祝福を受けているならば妬ましく思い、そしてですね、非常にまたそれらが勢力を持っていくと、相手は何の悪しき意図を持ってはいないのですけども、あいつらは俺たちを支配するようになるんじゃないだろうか、もし敵国とどっかと戦争したときには、それこそ寝返りを打って、あちらの味方のようなふりをして、そして実は俺たちにとって変わろうとするような、そういうようなことを考えているにではないだろうか。いや、そうに違いないとですね、どんどん疑心暗鬼するうちに、そういう疑いは、そういう変な間違った確信になっていくっていうね。そういうのを確信犯というような言葉もありますけれども、そして大なる罪を犯してしまう。まあ、そのようにですね、この王様もエリセクのことを知らない王様もですね、そう思ってですね、なんと国民全体にお触れを出してしまったんですね。彼らの増加するのを食い止めよう。だから子どもたちを彼らができるだけ産まないように、産んだ子どもたちもできるだけ、それこそできるだけその子どもたちが淘汰していくように、そういうような彼らに対する増加をそこでもって食い止める、そういう政策を打ち出そうってね、こういうふうになってしまったんです。大変なことがそこでさらに、起こってまいりました。エジプト人はそこで、エジプト人はこの王命を受けて、そこでですね、それならばというんでね、イスラエルの人々の上に強制労働の監督を置いたというんです。強制労働を課すようになった。そしてですね、監督を置いて、そして重労働を課して虐待をしたというんですね。そしてそれにしっかりとイスラエルの人たちが服するかどうかを監督するために監督を置いたと書いてますね。そしてその上、いよいよ日に日に重労働を課してですね、そして虐待をしました。イスラエルの人々はこのファラオの物資貯蔵の町ですね、ピトムというところとラメセスというその町をですね、そこで建築するためにですね、重労働を課せられて、その建築の工事のために従事せざるを得なかったんですね。 そしてそれだけでなくて、さらに12節を見ますと、虐待されればされるほど、このなんとイスラエルの民たちのさらに子孫がこの新たに誕生してですね、増えていくというね、こんなに食物も制限して、そしてこんな労働を課しているにもかかわらず、それでもって子供たちがもう産めなくなったか、そしてそういう力を失ったかと思いきにですね、不思議に神の祝福の中にありました。イスラエルの民はそうされてもなおなおその数を増していたんですね。今や立場こそありませんけれども、その数が増えていくのでですね、エジプト人はますますイスラエルの人々を嫌悪するようになって、そしてイスラエルの人々を酷使し、粘土こね、レンガ焼き、あらゆる農作業などの重労働によって彼らの生活を脅かしたと、こう聖書は記しています。彼らが従事した労働はいずれも過酷を極めたとこう言うんですからね。過酷を極めたというんですから、それは半端ではなかったんですね。愛する皆さん、このようにしてまとめや、このヨセフの生涯に大きな試練苦難がやってきた以上にですよ、ヨセフによってエジプトの中にこの導かれて、そして祝福のうちに新しいスタートを切ったイスラエルの民たちはですね、なんと今度は彼らの民族を挙げて民一同が一網打尽にこの奴隷として拘束されてですね、この恐るべき過酷な作業に従事しなければならないようにですね、追いやられてしまったんです。そして彼らはどれだけ辛い辛い日々を過ごしたでしょうか。それのみならず、極めつけはこういうことだったんです。15節を見ますとね、エジプト王は2人のヘブライ人の助産婦に命じた。一人はシフラといい、もう一人はプアといった。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには、子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。ですね。つまり、この生まれてくるイスラエルの子供たち、その中の男の子はみんな密かに殺してしまえ。そして、まあ、女の子ならば生かしておけ。それならば何かの役にも立つだろうし、それほど女どもが謀反を起こそうとも、それは立ちどころに制することができるから、益あって害なし、それはよし、ということでですね、ある面ではそういうふうにしてですね、幼児じゃなくて、まだ幼児にならない英児ですね、生まれたばかりのその英児をそこで殺害せよという、恐るべき政策をそこで打ち出すんです。ああ、人間っていうのは権勢欲、名誉欲、あるいは人間がそういうような妬んだり、この恨んだりするようになると、人間は本当に自らを正しいと、この自負しながら、いつしかとんでもない人間のであるべき、びからざるような、まさに非人間というべきような、非道な道をですね、それを平気で選び取るようにエスカレートしていくもんですね。この近世におけるところの第二次世界大戦中の中にも、そういうような恐るべきものがですね、登場して、多くの人々、それこそ文字通りイスラエルの民、ユダヤ人を虐殺したというようなことがありましたね。まあ恐ろしいですね。妬みはこのハラムと殺意に変わり、殺意が高じてついに戦争や、そこに恐ろしい殺人が起こっていく。これはなんと人間の心の欲望というものに救うところの悪魔的な力だと言ってもいいと思いますね。そしてとうとうこの王はそういう命令を発します。エジプト王は彼女たちに呼びつけて問いただした。 どうしてこのようなことをしたのだ。お前たちは男の子を生かしているのではないか。つまり助産婦たちはとてもですね、神様を恐れてですね、自分たちの手で男の子を殺すようなことは忍びないのでですね、できるだけ王にわからないようにこのそのまま生まれて、そして生きることをそこで許容したわけですね。しかしファラオに分かって、またそのようにそこで、この咎めるんですね。ヘブライ人のこの助産婦たちはそこで、この言うんですね。エジプトの助産婦たちは言うんですね。ヘブライ人のためのそうした助産婦をしていました彼女たちにこのように言うんですね。そこで彼女たちは、ヘブライの女たちはエジプトの女性と違って私たちが行く前にもう生まれちゃうんですよって、まあ、そういうふうに一生懸命身を守るために、このそういう、弁明をするんですね。神様はこの助産婦たちに恵みを与えられたと。そして民はさらに数を増していった。甚だ強くなったと。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちに子宝を恵まれたということでね、この本当にですね、イスラエルの民たちは依然増え続けていったのです。そこでですね、王はですね、生まれてきたところの男の子たちを今度は全国民に命令を発して、イスラエルの子らで生まれてきた男の子があれば一人残らずナイル川に放り込め、そして女の子は皆生かしておけと言ってですね、断じもう皆殺し命令、これを発するんです。恐ろしいことですね。このようなことがイスラエルの上にやってきました。さあこれからどうなるんでしょう。
深い川よ、私のふるさとはヨルダンの彼方、その川を越えて仲間のもとへ帰りたい、心安らぐふるさとへ。森山良子さんの歌で、黒人霊歌、深い川を越えてでした。さて、エジプトの国で虐げられ始めたイスラエルの民は、これからどういう道をたどるのでしょうか。ここから壮大な戦いと苦難のドラマが幕を開けます。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。